2021年9月11日に行ったクラブハウスでの暗号通貨勉強会の録音です。じゃあそれでは時間になりましたので始めたいと思います。暗号通貨勉強会、いつも通りシリコンバレー渡辺と、東京で GU Labs という会社をやっている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、3人で話します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はハードフォークについて話をしたいと思います。で、一応ですね、予習用に、私のブログに、ネタをまとめてあります。とてもドライなんですけれども、箇条書きな感じで、ネタをまとめたものがあります。で、そちらはですね、ちかわたなべ .com、そのままなんですけれども、ちかわたなべ .com っていうところに行っていただくと、最初のエントリーがそれですので、すぐわかるかなと思います。はい、それではまずハードフォーク、ではそもそもハードフォークって何でしょうか。どちらか答えてください。
あれ、あの近藤さんがハードフォークとはを話してそうだったんで、はい、
ビットコインのハードフォークがまず有名ですよね、そういう意味では。
うん、まあそうですね。その前ってなんかハードフォークって言葉あったのかな、なんかね。まあ、
ハードフォークっていう言葉って、イーサリアム界隈の言葉なんですかね、もしかして。
いや、そういうことは。ビットコイン
でもハードフォークって言います。ビットコインでも言います。ビットコインが先に言い出したかもしれないですね。
はい、っていうかさ、もともとコードベースが分かれるところでフォークって言ってたですよね。
Git のね、Git 使っててフォークとかね。はい、
ハードフォークがあるのからにはソフトフォークはあるのかっていう疑問があると思うんですよ。
うん、
ソフトフォークってあるんですか、西村さん。
いや、どうなんですかね。ちょっと言葉の、
はい、私の理解ではなんかこう特定のアップグレードを しますと。でもそれを取り入れたノードと取り入れない両ノードが両方あったとしても、それが併存できる、うん、要はなんかこうバックワードコンパチビリティがあるみたいな感じで、それあまりにもマイナーなアップグレードなので、導入した人と導入しない人がいてもそのまま一つのチェーンとして進んでいくものがソフトフォークっていう理解なんですけど、違います？
多分その、エンジニアの世界であのハードフォークって言葉って使われてたかって、なんかビットコインの時に私は初めて聞いたような気がするんですよね、ハードフォークって。
うん
うんうん、
ソフトフォークっていうのは、じゃあ介護関係があるけど違うバージョン使ってることを言うんですかね。
まあ、ハードフォークの方がなんかでかい変更なイメージは。
ハードフォークは、まあ、一番有名なのはビットコインクラシックの多分、まずはハードフォークで、もともとナコモスとサトシさんが書いた論文から仕様変更しようっていう、まあ、機運があったときに、いや、それだと もはやそれはビットコインではないと、あの論文に忠実でなければならないっていう、まあ、原理主義派と、まあ、対立が起こって、でビットコインクラシックが残ったっていうことですよね。
つまり
ビットコインキャッシュか。で、今のビットコインというのは、実はサトシ・ナカモトの論文とはもうすでに仕様が違うというところで
言ってる人たちはね。
ただその仕様っていうところで、多分あのトークンが二分割していかない限りソフトフォークなんじゃないかと思うんですよね。
そうね、なんか一時的かどうかみたいなことを言ってる人もいますよね。ハードフォークはもうそのままずっと分かれ続けていく。ソフトフォークはなんか一旦その一時的にフォークしてみて、でどっち残るか決めてマージするみたいな感じなのかな。
これあのビットコインキャッシュとビットコインそのハードフォークした時点でプロトコルにも互換性はないんでしたっけ。あるのかな。
ないと思います。まあ、その互換性、介護官、あの広報互換性のあるハードフォークと多分ないハードフォークが多分あると思うので、うん、そこでソフトかハードかは多分決まってない気はしますね。
うん、例えばさ、あの前々回でしたっけ、あのマイナーエクストラクタブルバリューって話をしたじゃないですか。
うん、
で、そのマイナーエクストラクタブルバリューについてのアップグレードを、してるノードとしてないノードがあるわけですよね。だけど一つのイーサリアムとしてそのどっちのノードでも使えるわけ、なんか、MEV をについてのそのコミュニケーションチャンネルを持ってるノードと持ってないノードが共存しててもイーサリアムは一つしかなかったわけだよね。ああいうのが私のイメージでいうところのソフトフォークなんですけど。
う
違う。
そうね、あのすごいマイナーチェンジで、そのフォークを受け入れたノードと受け入れてないノードが混在していても、まあ動いてるっていう状態は、うん、あれはソフトフォークだと思うんですよ。
ですよね。
っていうのも、そのゲスのバージョンで、ノードのね、ノードのプログラムのバージョンが 0. 何違うみたいなね、ものでも動くので、その状態は別に何だろう、フォークしてないと思うので、
うん、
ネットワークとしては。
うんうん、
プログラムがフォークしただけで、ネットワークがフォークしてない状態もあり得るじゃないですか、
うん。
それがソフトフォークなのかなってちょっと思ってますけどね。
うん、私の理解もそれですね。要はその、ちょっとユニスワップの話とか後で出てくるのは違うんだけど、はい、基本的には2つトークンが生じてしまうのがハードフォーク。
そうね。ネットワークがフォークしちゃうことをハードフォークっていうのかもしれないですね。
うんうん、そうですね。うんそうですね。でまあ、基本的には2つの異なるチェーン、トークンが生まれてしまうというイベントがハードフォークイベントですということですね。うん
はい、
で、軽くじゃあビットコインの方が古いので、ビットコインのハードフォークの歴史の話をして、うん、でその後お二人が大好きなイーサリアムのハードフォークの今まさに、オンゴイングで進んでいるロンドンハードフォークとかの話をして、もし時間があったらその後ユニスワップからスシスワップにフォークしたという話をしたいと思います。はい、まずビットコインのハードフォーク、だいたいですねビットコインのハードフォークはトランザクションサイズを、トランザクションスピードを速くするためにどうするかっていうので生まれていることが、まあ、ほとんど で多くの場合がブロックサイズ、1回ごとのトランザクションでのブロックサイズを大きくしようっていうことで、生まれているハードフォークが多いです。まず最初2014年、まあ、実は100個ぐらいあるんですけれども、マイナーなのはちょっと捨ててメジャーなとこだけ拾っていくと、まず2014年にビットコイン XT っていうのができてですね、でこれはブロックサイズを1メガから8メガに増やそうと、それで、トランザクションパーセカンド1秒あたりの処理できるトランザクション数をだいたい6個ぐらいしかないんですよね、ビットコインって。なのを24に増やそうということで誕生したんですが、一応2015年の夏には1000ノードぐらい参加してたんですけれども、その数ヶ月後に消えましたと。で今度2016年にですね、今度はじゃあいきなり1から8っていうんじゃなくて1メガから2メガにブロックサイズを増やそうよということで生じたのが、さっきも近藤さんが言ってたビットコインクラシックですね。でこれは、一時期2000ノードが参加するに至って、で現在でもまだあります。これ9月9日時点の価格でですね、ビットコインクラシックが1つあたり 0.1537 ドル、まあ、15円ぐらい。で、市場価値が 3.2 ミリオンドル、まあ、3億円ぐらいということでですね、まあ、ないも同然ですけど、まだあるって感じですね。で、その次、これが大きいんですけれども、2017年にビットコインキャッシュが生まれました。でこれはですね、2015年から提唱されてたんですけれども、2017年の8月に導入されました。で、この頃ですね、すごい大きな論争があって、それはセグリゲーテッドウィットネスというのを入れようか入れないかというので、わーわーわーというものすごい論争があったと。で、このセグリゲーテッドウィットネスというのはセグウィットというふうに略されることが多いんですけれども、これはですね、そのブロックの中に取引を記録していくブロックの中に署名データっていうのが含まれてるんですね。でこの署名データの部分がすごく大きいと。なのでそれを含めないことでブロックサイズを小さくすればスピードが速くなるよねっていうことでセグウィットをやろうではないかという機運が広まったんですが、いやいやセグウィットなんてよくないよという人たちがやっていたのがビットコインキャッシュで、これはですね、今でも結構な価値を持ってます。ビットコインキャッシュ9日時点で1ビットコインキャッシュあたり662ドル、市場価値が 13.9 ビリオンドルということで、まあ、1兆円以上のまず、サイズがまだ残っています。ただ、対ビットコインでの価値、1ビットコインあたりのビットコインキャッシュの価値ということで言うと、緩やかに減少傾向にある感じですね。で、そのビットコインキャッシュから、違います。その前にまずビットコインゴールドっていうのが生まれてですね、これは2017年で、でこれは、ビットコインのマイニングって今ものすごい専門化してて、ASIC チップを使ったプロフェッショナルのものになってるんですけれども、それは、誰でもマイナーとしてネットワークに参加できる分散型取引っていう当初の 発想からずいぶん離れちゃってるよねと。でやっぱり元通りの ASIC とかそういう高いチップを使わなくて普通の GPU チップでマイニングできる形に戻そうぜということでできたのがビットコインゴールド2017年です。でこれもですね一応まだ1ビットコインゴールド70ドルで市場価値が 1.5 ビリオンドルということで1600億円ぐらいまだあります。で、割と最近になってきて2018年、ビットコインサトシバージョンというこのビットコインのハードフォークの中で一番気持ち悪い名前のビットコイン SV というのが、
ね、サトシズビジョンですね。
サトシバージョンなんだよ。バージョン、
サトシズビジョンじゃないんですか。
あれ確かバージョンだったと思うの。ビジョンだったっけ。そう、とにかく中本サトシは俺だって言っているですね、クレイグライトっていうオーストラリア人がいるんですね。でみんながじゃあお前がサトシ中本だったらサトシ中本のウォレットのビットコインを動かしてみろとかみんなが言うんですけどもできないんですね。それをで、オリジナルのメールのアドレス使ってみろとかいろいろ言うんですけど何もその証拠を示せない、まあ 99.99% 偽物なんですけれども、そういうその俺こそがサトシ中本であると主張しているオーストラリア人のクレイグライトが、オリジナルのサトシ中本のビジョンの元に作ったコインはこっちなんだということで、さっきのビットコインキャッシュをハードフォークして作ったのがこのビットコイン SV というのがあります。で、これはですね今、157ドル、市場価値 3.3 ビリオンドルということで、まあ、3500億円ぐらいですかね。でトランザクションスピードはですね、ブロックサイズをものすごい大きくすることで実現していて、まあ、最初の方に言ったようにビットコイン1メガバイトサイズなんですけれども、これをですね最初まず2018年に128メガまで増やして、翌年2019年には2ギガまで増やしましたと。その結果としてトランザクションスピードは 300TPS までいってますと。あとギガビットテストネットというのをトライして、これで 5500TPS まで実現できるというふうに言っています。というところがビットコインの流れでですね、なんかとっても不思議なんですけど、要はビットコインっていう一列のものがずっと進化していて、そこから枝分かれして別のコインができると、オリジナルのビットコインの価格がそんなに下がるわけでもなく、もう一個新しい何千億円もしかしたら1兆円みたいな価値のものが横に現れていくっていう、なんかこう子供を産んでも本人は痩せないみたいな感じの、流れがずっと流れてきたんですが、なんかビットコインのハードフォークで思い出とか言いたいこととかありますか。
思い出、
これあれじゃないですか。あのハードフォークを実際にビットコインを持った状態で体験してる方がどれだけいるか分かんないんですけど、うん、これ結構特殊な体験で、その今の子供を産んでも痩せないっていう話ありましたけど、それ時価総額は痩せないんですけど、うん、まあ、簡単な話、例えばビットコインを、うん、じゃあ分かんないですけど1ビットコイン持ってたとするじゃないですか、
うん、
これが例えばね、ビットコインキャッシュの時とかに、体験した方多いと思うんですけど、取引所にビットコイン預けておくんですね、
うん、
まあ、もしくは自分のその、ローカルのウォレットに、ビットコインなんでちゃんと秘密鍵管理して持ってたとしますと。でこのビットコインキャッシュのハードフォークが起こった後で、実はビットコインの世界でも1ビットコイン持ってるし、ビットコインキャッシュの世界でも1ビットコイン持ってるっていう、なんか特殊な体験ができるんですね。なんかこう世界が2つに分かれたら、どっちの、自分の銀行にも同じ残高持ってるっていう、まあある意味ビットコインの数が2倍になるんですよ。まあただ、それぞれの世界でのビットコインの価値が、まあ、上がったり下がったりするので、なんかドルの価値として2倍になるわけじゃないですけど、数字上持ってたビットコインの数分ビットコインキャッシュももらえるっていう、動きをします。これがまあハードフォークなんですけど、うん、まあ、なんかね、単純に手持ちのコインが2倍にボンって増えちゃったのに、それぞれの価値が減らないって実はおかしなことですよねっていう、
まあ、減らないのは一応マーケット自体が大きくなってるからという、まあ、整理なんでしょうけれども、
うん、
本質的には、
うんうん、
まあ、だけどこのなんていうのかな、まあ、物理学でいうひも理論のパラレルワールドみたいな世界がこうソフトウェアで起こっていって、うん、かつそれが民主主義的に決まるっていうのがかなり衝撃的でしたね、私は。
そのなんか完全パラレルワールドで、どっちかでしか生きていけないんだったら多分それはいいんですけど、うん、より上位な世界としてこの現実世界があるじゃないですか。 まあ、だから、まあ、
というか、まあ、一応だからどっちのお前はパラレルワールドに住みたいんだっていう主張を民主主義的にし合うんだけれども、参加者はどっちでもいいよ、どっちも参加してもいいわけですよね。
そう、どっちにも存在して、うん、しかもそのブリッジが存在する状態だと思ってて、ビットコインキャッシュを1回ドルに変えるとか、その、なんだろう、2つのパラレルワールドを実は行き来できちゃう状態ができてるのが、その上位の世界に住んでる我々が見たハードフォークなのかなとは思っています。
これが、まあ、ブロックチェーンが生み出したそのイノベーションなのかは分かんないんですけど、まあ、きっとそうなんでしょうけれども、やっぱり今まで例えば日本だと、まあ、銀行間ネットワークつないでる全銀ネットっていうのがあるわけですけど、なんか手数料高いし使いにくいから俺は全銀ネット2作るみたいなことはできないわけですよ。
できないんですかね。
できないかもしれないけど、やろうとすると大変なことが起きるのが、うん、まあ、結構ただ個人が主張したぐらいの、ね、モチベーションでさっとできちゃうっていう世界観が、うん、まあ、このビットコインの世界じゃないですか、うん、ちょっとコードが書けるだけで、まあ、今ね、うん、例えば GU ビットコイン GU っていうのを作ろうと思ったら作れるわけですよ。
まあそうですね、あの賛同者がね、1人とか2人とかでも、まあ一応このように生み出すことはできますね。
でもう一つは、その自分がノードを運営している限り、そのネットワークは死なないっていうのが、まあ、デセントラスの一番のいいところだと思ってまして、
うん、
まあ、なんで全銀ネットもう終了しますって言ったら、まあ、みんな銀行困るわけですけど、ビットコインは終了しないと、自分がノード持っている限りと、まあ、それが使われるかどうかは別だけれどもっていう、うん、ここがちょっと今までのシステム開発とはもう大幅にこう概念が違うというか、こう民主主義と融合してるっていうんですかね、見事に。
そうそう、なんか
ここが素晴らしいと思いますね。
ビットコインの最初の頃に、なんだっけな、カラードコインとかあった時期があるじゃないですか、はいはいはい、2012年とか、それぐらいだったと思うんですけど、あの頃に誰かが何かのコインを作って、で、自分にものすごいあのプレマインしたら、なんかとにかくそのコミュニティが起こるようなことをなんかしたと。そのファウンダーの人がね、うん、そしたら、残りの人たちが全員フォークして別のチェーンにしちゃって、そのオリジナルの人だけ誰もいないチェーンに取り残されるみたいなことがあったんですよね、うん、だからなんかそういうそのなんていうの、民主主義的にみんなでいやこっちだって言えば乗り移られちゃうっていうところもなんかすごいですよね、
うんうんうん、これあれだな、なんかあの国の独立宣言にも似てますよね。
ああ、そうそう、アメリカはイギリスの一部じゃないのか、うん、ボストン社会事件みたいな世界だよね。そ
うんうんうん。まあ、行き来もね、できますけど、どちらかはどちらかを認めてないみたいなね。
うんうん。
うん、
で、なんか、分かれて最初は良かったとしても、だんだん先細りになって消滅しちゃったりとか。
うん。まあ、ちょっと人間の行動的に見ると、歴史で見ると、その国の独立にすごい似てるなと思いながら、ハードフォークは見てますけど。
やっぱり、あ、ね、あ、どうぞどうぞ。
あ、いやいや、一方でだからこの不安定さが、まあこの、まあ、僕らの主張だとエンタープライズは非常にまだ使いにくい理由でもあるので、まあ、そこを誰かカバーしてあげなきゃいけないかなというところは、まあ、まあ、だから既存のシステムを全部置き換えるものではないかなと思うんですよね。やっぱり全く新しい、うん、あの仕組みであって、まあ、これがでも既存のシステムの今までできていなかったところをこう埋めていくというものなんだろうなと思ってます、
うん、もうやっぱり
あの
このん
あ、いや、みずほ銀行 の, あのシステムはハードフォークした方がいいんじゃないかなと思ってます、
ね、あれはもうもはやビットコイン使った方がいいんじゃないですかね、
うん、って言ってる人いましたね、なんか
銀行あとはさ、なんかその、 あのソフトウェアの開発なんだけどお金がかかってるっていうところがその、うん、ミソだと思うんですよね、
うんうんうん、
そのやっぱりそのお金という価値が生じることによって人がものすごいどっちに行くかけんけんがくがくの議論をしてどっちかに移っていったり、はいはい、お金の額でなんていうの、札束で顔をはたくじゃないけれども強い方が勝つみたいなことがあったりとかするじゃないですか、うん、だからこのクリプトエコノミクスっていうんですか、そのお金が実際に動いていくと、でそれによってどっちのネットワークが勝つかが結構こう決まっていくというところに、うん、なんか非常にこう面白い、
うん、
あの VHS 対ベータマックスみたいな感じですね。
技術的にはどっちが高いかっていう話と、ユーザーがどっち行くかっていう話ですよね。
それはまた別で、うん、なんかこう何らかの形でインセンティブをつけることに、うん、お金のインセンティブをつけることで、うん、例えば技術的に同じであっても自分の方に人々をなびかせることができるとか、うんはいはいはい、 で、そこをそのお金がたくさんかかるからそれがセキュリティになるとか、そういうそのソフトウェアにお金の仕組みが加わったっていうところがやっぱり暗号通貨のミソだと思うんですよね。
なんかこうそれがないからなんですかね。その ATM が止まっちゃう銀行からみんななんで他の銀行に行かずに使い続けるのかっていうところは面白いと思うんですけど、
うん、それでもやっぱりその口座からなくなることはないとみんな信じていると。
あ、まあ、一時的に止まってるだけっていう。
いや、実はですね、一番大きな日本においてですけれど問題は、給与は現金もしくは銀行振り込みで払わなければいけないという法律があるんですよ、
うん、
だからビットコインで払えないんですね今のところ、
うんうんうん、
まあ、それが一番多分大きな理由 でそれをまあ法改正しようと頑張ってるんですけども、まあ、当然銀行界が大変抵抗してるっていう状態ですね、はい、だからそこがでも変わるとみんな、うん、あれなんで俺 ATM 使ってるんだっけっていう世界には間違いなくなると思いますね、うん、
いやなんか少なくとも銀行変えれるなと思ったんですよ、うん、止まりやすい銀行と止まんない銀行あるじゃないですか、うん、そうですね、まあ、止まる銀行はなぜ生き続けてるんだってちょっと思って、
うん、まあ今生き続けられるかどうか怪しくなってきてるところなんじゃないですか。
まあそういうことですか。じゃあ、まあ、そこは、
うん、私ここ1年ぐらいでやっぱりディファイサマーで去年からものすごいディファイでいろんな動きがあるじゃないですか、
うん、
でそれを見ててしみじみ思ったのが、まあ、前も言ったけど、金融業界の命はあと5年から10年っていうのはすごい感じました、
うんうんう
ん、なんかこう新聞業界雑誌業界になっていく感じっていうのがどんどん日に日に強まっている。もちろんそれが目に見えて変化が現れるのは5年から10年かかるんですけど、もうその種はもう生まれているっていう感じがすごいしますね。
なんとなく感じるのがちょっと前まで、まあ、日本も世界もそうかもしれないですけれども、まあ、投資銀行に行くってかっこよかったじゃないですか、
うん、
なんとなくゴールドマンサックスとかですね、
うんう
ん、でも今なんかちょっとゴールドマンサックスの代表ですっていう人が例えばインタビュー見てても、
うん、
あ、なんか古い人たちだなっていう感じがしてきてるんですよ、
うん、
ちょっと前のなんかまあ、銀行に勤めるがかっこいい時代もその前にあったわけですよね、
うん、
なんかだんだん投資銀行もそういう今なんかちょうどいいフェーズになってきてるのかなっていう気がしますよね、なんとなく。
まあ、中ではゴールドマンは全然まだまだ別格に頑張ってますけど、なんか結構金融今の100分の1ぐらいの業界サイズに10年ぐらいするとなっちゃうんじゃないかなっていう感じはしますね、う
ん、まあ、そもそもディーラーがなんかもうすぐリストラされて ほぼ AI に置き換わったとかっていう話も一回ありましたよね。
なんかゴールドマン今多分社員の半分ぐらいがエンジニアで、ウォールストリート行くとエンジニアっぽい人しかいなくなっているみたいな、
うん、でだからその先なんですよ多分ここが。でそうそうそう、エンジニアは気づくわけですよ、なんで俺ゴールドマンにいるんだっけと俺が別に独立性エンジニアリングやってれば儲かるんじゃないのっていうのがここですよねきっと、
うん、なんか今かブロックチェーン系の開発ができる人でいわゆるインベストメントバンカー並みの給料払わないと来ない、要はなんか年収3000万円アップみたいな世界で雇用してるみたいですね、
うんうん、あれですかね、そのウォールストリートとかでこうスーツを着る人が少なくなってスーツが売れなくなって、うん、T シャツとフーディーが売れる時代になるんですかね。
あ、もうすでになってるらしくて、ウォールストリートもネクタイしてる人いなくて、でフリースのベストを着ているっていうのがおしゃれで、なんか全員ベスト着て歩いてるみたいな気持ち悪い世界になってるみたいですよ。そういうインスタグラムがある。
フリースのベストってどんなんですか。
ほら袖がなくてさ、フリースで、はいはい、ファスナーで下から上にビーって締まるやつあるじゃないですか。
あ、ベストってことは袖がないやつですか。
袖がないやつ。なんかあれ、後でリンク送りますよ。うん、そういう人たちが大量に歩いているところの写真だけを集めたインスタグラムがある。
なるほど、なるほど。
うん、で、ゴールドマンとかが会社の備品じゃないけど、こうプレミアムで配るんですよ。ゴールドマンのこう、
はい、
ロゴが入ったフリースベストを。
多分次に来るのは、もうアバターだと思いますよ。アバターの。アバターのスーツ型アバターを売るとか、分かりますっていうこと。みんなオンラインミーティングじゃないですか。
うん、
そこの背景とかが、まあ、今ね入れるのは当たり前になってますけど、
うん、
やっぱりその会社の統一感出すためにはみんな同じ服着た方がいいみたいな話も出てくるわけですよね、
うん、
でも実際リアルでその服着る必要ないじゃないですか、もうズームだと。
だからみんなフリースベストでいいんですよ
いや、実際ちょっと僕の取引先で、ミーティングすると必ずアバターでしか出てこない人とかもいるんですけど、結構な、ちゃんと役員クラスですよ。もうなんか、ね、慣れてきちゃいますよね。
みんな、ズームにものすごいフィルターが加わってるの、みんな見てるかしら？女子だとメイクとかも出てくるし、
背景だけじゃなくて、
背景じゃなくて、そこの背景ができる、変えられるとこあるじゃないですか、プレファレンスの中で。
はいはい、ビデオフィルターやね、これ。
でその先に、なんかベータみたいなこと書いてあって、うん、そこに、口紅の色とかいろいろ変えられるんですよ。
ああ、確かに。あるね。
はい、そこで、だからやっぱり、NFT で一点物のフィルターなんかね、エルメスがデザインしたフィルター買うとか、まあ、そういう世界なんじゃないかなという気がしますけどね、なんとなく。
私に至ってはいつもこのアバターはこのリラックマの着ぐるみなので、みんなこれで認識されてますけどね。
あれはね、まあちょっとコメント控えておきます。
ちょっと話飛ぶんですけど、はい、アンソニー・ホプキンズの映画が NFT で売られる。
へえ、そうなんですか。
それは買った人は何を得られるんですか。
さっきちょっと見てみたんですけど、ビットできる公開日兼その NFT をビットできるのが9月24日なんですよ、うん、でなんかプレミアムとなんとかみたいな2種類のティアの NFT があって、1個は超ダイヤモンドみたいな1個しかなくて、もう1個のティアが10個ありますというもので、うんうん、なんとアンソニー・ホプキンズの相手役に自分の顔をすげ替えてくれる。
おう。それはなんかそのソフトウェア的な、その技術的にすり替えるってことですね。
そうそう、もう撮影は全部終わってるので、うん、
はい、
なんか誰かに顔をディープフェイクですげ替えてくれるらしいです、はいはいはい、なんか全部じゃないかもしれないけど、特定のシーンだけかもしれないけど、うん、なんかすげ替えてくれると。で、うん、日本人が、日本に住んでる日本人っていう役の人も出てくるんですよ、
うん、
だからお二人もなんかこうさりげなく入れるみたいな。
それって NFT ということは譲渡が可能だと思うんですね。
うん、
で多分チカさんがそのダイヤモンド級の1個のやつ買ったら、なんかそのすり替え、顔をすり替えた動画がもらえるとするじゃないですか、
うん、
その NFT を転売して私がもらったら、私もやってもらえるんですかね。
それはよく分かりませんね、うん、私の顔を持ってもらうんじゃないですか、西村さんに。
そういうことですか。じゃあ最初に買った人のによって、その NFT の価値がだいぶ変わるタイプの NFT です。
最初に買ったのがトム・クルーズとかだと、なんか価値が上がるとか。で、なんかあと、それ以外にも、なんかこう、サイン入りのなんとかがとか、セットまでご招待とか、まあ、いろんなのがこうあるんですけど、うん、なんか顔がすげ替えられるというのですごい受けて。
うん、
まあ、考えましたね。でも確かにな。自分が出演できるってことですもんね、簡単に言うと。
そうそう。しかも、アンソニー・ホプキンズの相手役になれるっていう。のがあるらしいです。まだ24日なので、興味がある人はビットしてみてください。さて、次はじゃあお二人の大好きなイーサリアムのフォークについて話したいと思います。これはまず最初の有名なイーサリアムのフォークは DAO フォークですね。2016年の DAO フォーク、これはですね、 DAO ハックという有名なハックがあって、このハックで盗まれたお金を戻すために行われた、ハードフォークです。でそもそもザ・ダオっていうのができましてですね、これ確か東ヨーロッパかなんかでしたよね、西村さん、違ったっけ。
ちょっと場所は分からないですけど、そのダオっていう概念とザ・ダオっていう、まあ、プロジェクトがあるっていう、まあ、ところで混乱する人が多いんですけど、ザ・ダオはその一プロジェクトの話ですね。
そうそうそうそう、うん、分散型組織っていう意味で、そのブロックチェーンを使った新しい会社構造みたいので DAO っていうふうに言うんですよね。ディセントラライズドオートノマスオーガナイゼーションって言うんですけど、それはまあ一般名詞なんですね。でこのザ・ DAO っていうのは、その時にその、DAO として初めて、できたもの、まあ、プロジェクトでザ・ DAO、 確かベルリンとかだった気がするんですけど、もとい、これはですね、要はブロックチェーン上のベンチャーキャピタルを始めようじゃないかっていうプロジェクトだったんですね。で、イーサリアムで資金を集めて、その後、こう素敵な暗号通貨プロジェクトをみんなで選んで投資をしていこうということで始まったんですが、なんか予想を超した関心を集めてしまってですね、1万1000人から当時で150ミリオンドル、160億円ぐらい集まっちゃったんですよ。でこれ2016年なんで、相当、こ こんな額集まっちゃっていいのっていう感じだったんですけれども、当時のイーサーの全供給量の 14% がザ・ダオに投資されたというものすごいことが起こったんですね。でなんですけれども、このザ・ダオのスマートコントラクトに脆弱性があって、集まった資金のうち360万イーサーがハッカーに盗まれてしまった。でこれが有名な DAO ハックなんですけれども、この盗まれた額がですね、当時のイーサリアムの全供給量の 4.4% になってしまったんですね。でこれはさすがにまずいだろうということで、イーサリアムのメジャーな人たちが集まって献金ガクガクやった結果、この盗まれた額、盗まれてしまった取引をまあ無効にするみたいなですね、盗まれた額をいい人たちが管理するアドレスに移してしまうという超イレギュラーな措置をハードフォークで行ったというのがこの DAO フォークです。で、全員がその、いい人たちに、資金を移す方に移ってしまえばフォークじゃなくて、それが新しいイーサリアムだったんですけれども、この時にそのハックがあってのは、それはスマートコントラクトの作り方が悪かったんであって、だからといってそれをなしにするとかってどうなのよと、それは良くないよねということで、このハードフォークに反対した一派がいて、その人たちはオリジナルのイーサリアムのままで突き進んだので、ここでその古いチェーンに残った方がイーサリアムクラシックということで分裂しちゃったんですね。でこの結果、そのハッカーの人たちは手元にはそのさっき西村さんが言っていた2つにコインが割れるというところで、そのイーサリアムクラシック側のトークンだけ残るんですね、彼らに。でこれが当時のレートでだいたい9億円分ぐらい彼らの、まあ、ハッカーの手元に残ったという、まあ、事件がありましたと。で今あるイーサリアムっていうのは、ここでハックした、ハックじゃない、ここでハードフォークして、移った方のチェーンがイーサリアムとして残っていますと。でちなみにこのイーサリアムクラシック、価格ただいま59ドル、市場価値12ビリオンドルということで、まだ1兆円以上あるというものです。はい、これ結構当時大騒ぎになりましたよね。
うん、これはその、まあ、思想のね、思想戦争みたいにもなりましたけど、やっぱり、ブロックチェーンって改ざんができない、あの誰か一人の手で改ざんをすることができないっていう、まあ、名目のもと生まれているのに、これ巻き戻せたよねっていう事件なのかな、うん、まあ、まあ事件が発端ですけど、そういうイベントがあったので、まあ思想的には私もこのね、いくらそのバグで 4.4% のイーサが不正に誰かの手に渡っちゃったとしても、歴史を改ざんするのはまあちょっとこう思想から反する部分があるかなと思っているので、イーサリアムクラシックがまあ本流のイーサリアム、改ざんがされてない、イーサリアムっていう意味では、まあクラシックって名前がついてるからあれですけど、オリジナルなのかなとは思ってますけどね。
うん、
まあでも結局どっちが正義かを決めるのは民主主義っていうのが発揮された事件だと思っていて、
うん、
まあ 100-0 では決まらないけど、まあやっぱり大半の人が現イーサリアムを支持したってことですよね。
うんうんうん、いやその、まあ、一応投票的なものが行われて民主的に、うん、あのフォークしたっていう意味では、要はその別にスマートコントラクト上であの投票が行われたとかいう意味ではなくて、そのどっちの、うん、その世界を使いますかっていうのは、その、マイニングする人たちが、どのバージョンのノードをね、のプログラムを使うかによってその投票を行っていることと同じになって、まあ、それで民主的に、まあ、分かれたっていうことですかね。だからどっちかに決まったというよりは派閥が分かれたっていう感じにはなります、
うん、
っていうのはイーサリアムクラシック今残ってるんで、
うん
うん、
さあこれ私今回この核の 話をするので調べたんですけど、今までずっとロールバックだと思ってたけど、ロールバックですらなかったのね。
うん、そうです、
そうです、
はい、
あの
タッチみたいな感じです。
単にそのハッカーの手元の資金を新しいウォレットに移すみたいな、すごいなんか超イレギュラーな措置じゃないですか。
そうです。
で、
プログラムに汚いコードが入ってるんだと思うんですよ。
ね、確かにこんなことが一回行われてしまったら、それ以降もなんかじゃあやってよっていうことに なりかねなくて、
そう、そうなんですよ。
ね、で、それが例えばプーチンがロシアのエンジニアに命じてそうしたらどうするんだとか、そういう、うん、なんていうの、
うん、
なんか思想として確か美しくないよね。
まあ、ただそれで例えばプーチンが、 イーサリアムの 50% を持つハードフォークっていうのを作らせたとしても、そっちでノードを運営する人の数が多くならない限りは、ハードフォークしたけど一人ネットワークですねみたいな感じになるので、そのユーザーの同意を得る必要はあると思いますけどね、指示を得る必要はある、
うん、まあ、そうですね。だからその翌々年ぐらいだっけ、パリティの事件があったじゃないですか。
はいはいはい。
パリティのなんか
マルチウォレットのバグですね、
はい、新米エンジニア君がなんかマルチウォレットのバグで、
うん、
これまたなんか
数百億ぐらい
ですよね、うん、同じぐらいの額をロックしちゃったんですよね、
うん、
で取り出せなくなって、せっかく ICO して集めたイーサリアの150億円分取り出せなくなりましたみたいな事件があって、この時も、うん、ロールバックしてよみたいな話が結構あったけれども、結構しなかったんですよね、うん、あの時は。
そうしなかった。それは自己責任という、なぜかね、うん、判断になりましたね。
うん、なので、やっぱあそこで、まあでもあそこでやっちゃってたら結構終わりかなって気は私はしますけどね。
うんうんうん。
うん、
まあ、過去に1回だけこういうことが起こったっていうのは良かったんじゃないですか、逆に言うと。もうだから二度としないっていう。うん、
二度としない。そうだね。うん、だからそれで、まあ、パリティには残念ですけれども、パリティの分はもう戻ってこない。なくした分はなくした分っていうことになりましたっていう、まあ、いい例を示したかなと。っていうのが、まあ、2016年のイーサリアムの DAO フォーク。でした。はい、
この事件で僕大事な教訓は、イーサリアムの場合はコミュニティが大きいからいいんですけれども、他の怪しいブロックチェーン、まあ、仮想通貨いっぱいあると思うんですけれども、コミュニティが小さいようなものっていうのは常にこういうリスクがあるということだと思うんですよね、まあ、だからその特に主導権を持っている人がいるようなものだと、まあ、簡単に盗もうと思ったら盗めちゃうっていう世界観であるということを、まあ、みんなよく分かった方がいいかなとは思うん
です
よ
ね。確かにそうですね。これだけノード数が多い、その民主的に行な運営されていると言われているネットワークでもこういうハードワークができるということは、例えばそのノードが5個とか20個とかしかない、POS の、ネットワークの場合は、その21人がうんと言ったら何でもできるっていうことであることを皆さん認識するべきだと思いますね。
だから私は 97% ビットコインなんですよみたいな。
まあ、ビットコインもだから分かんないですけど、ね、それこそロシアとか中国とかの、ね、方が、ね、本気で乗っ取ろうと思ったら、まあ、ハッカーとか工作員を送り込んでコミュニティに浸透してってことをやるんだと思いますよ、真面目に。
いやそれもうなんか国家30年の刑みたいな感じで、30年みたいな世界ですよね。
多分その30年かけて乗っ取る方法で乗っ取った場合は、乗っ取られた側は気づかない状態で乗っ取られてるっていうことが起こる気がするので、
そうですね、う
ん、幸せなんじゃないでしょうか。
それはよしと。そして今起こっているのがロンドンフォーク。これは、2021年8月5日にスタートしたフォークですと。これは西村さんの方がずっと詳しいと思うので、うん、話していただければと思うんですが、
はい、これもロンドンハードフォークですよね。
そうです。
いや、なんか、そうそう、これだけハードフォークじゃないって意味じゃないですもんね。これも一応ハードフォークで、でこれはなんか、その消極的な理由ではない、ちゃんとっておかしいな、改善するためのフォークのバージョンアップに近いんですよね。で、バージョンアップに新機能を入れますみたいな感じなんですよね。で、新機能を入れるものも、そのイーサリアムとかの世界では、なぜかハードフォークっていう慣習があって、まあ、これは一応、これみんな入れた方がいいと思うよねっていう変更なんだけど、いやいやそれは入れない方がいいよねっていう人たちがいたら、また世界が2つに分かれる可能性もある、アップグレードなので、多分ハードフォークって呼んでますと。で、この EIP1599、まあ、これだけじゃないんですけど、EIP1599 がという機能が提案された機能が入りますよっていうのが、このロンドンハードフォーク、というのに、まあ、直近入ったハードフォークになりまして、でこれが何やってるかっていうと、ユニスワップとか結構ディファイが盛り上がって、そのイーサリアムのガス代がめちゃめちゃ高くなって、みんなこれ使えないよみたいな、感じに、世界がなってましたと。イーサリアムの業界がなってましたと。でそれなんとかせねばあかんと、なりまして、実際そのイーサリアム 2.0 っていう次期バージョン、本当の次期バージョンっていうのが、 今開発が進められてるんですけど、まあ、それが実際完成してちゃんと動くっていうのが今、ロードマップ上は2023年なんですね。でその2023年までの間、じゃあそのイーサリアム の現行のイーサリアムはガス代高いままで、ガス代が乱高下する状態のままでいくのかっていうことに対する修正です。でこれは、まあ、ガスの仕組みをちょっと変えるという、ハードフォークで、おそらくその最近メタマスクで送金をしたりとか、なんかスマートコントラクトにトランザクションを送ったりを、してる方はなんか変化に気づいたかなと思うんですけど、その今までその手数料って、ガスプライスっていう形で指定してたと思うんですね。なんか100ギガウェイとか50ギガウェイとかいうのを指定して、まあ、それを大きく設定すれば設定するほどトランザクションが早く通るよみたいなものだったと思うんですけど、それがもう青天井でそのじゃあ1000ギガウェイとか1万ギガウェイとかお金持ってる人だったら、どんなに高いそのトランザクションフィーを払ってでも、このトランザクションを早く通したいみたいな人たちが、まあ、続出してたんですね。というのはやっぱディファイで1トランザクションで例えば1500万稼げるっていうものがあったら、そこに対して100万でも200万でも手数料払ってもいいっていう人たちが出てきちゃったので、まあ、そういう人たちが出てくると、ガス代が青天井で高騰していくっていうことがあったので、まあ、それを、是正するというか、それが起こりにくいようにした変更がこの EIP1599 という、ものになります。で、これのもう一つの、その、変更点としては、今までってイーサリアムってそのマイニングする人たちがマイニングすればどんどんどんどんそのイーサリアムが掘れて供給量としては単純に増加していくっていう仕組み でした。そのイーサがこの世から消えるっていうのは、まあねパリティのバグとかでどっかにロックされちゃうとか、0x000 に間違って送っちゃうみたいなことがない限りは市場からイーサリアムって消えなかったんですけど、今回の変更15599が1559かな、入ることによって、ガス代の手数料の一部をバーンって言ってそのこの世から消えてなくならせるっていう機能が入りました。でこれが入ったことによって、なんかねそのどれぐらいバーンされたかのメーターみたいなのがどっかにあって、つい最近生成されるイーサリアムの量よりもこのガス代でバーンされる、イーサリアムの量が超えましたみたいなニュースも出てたので、イーサリアムの総供給量が減っていく可能性もあるような、仕組みに変わりました。これ総供給量が減っていく可能性があるってなるとイーサリアムの価値としてはまあ上がるんじゃないかみたいな、ことを言う人たちもいます。というのが、まあ、私の1559のこれ1559ですね。
あ、1559、ごめんなさい、間違えました、はいはい。ちなみに3554の方も結構語られるんですが、どうでしょうか。
あ、ディフィカルティーボムの話です
か、ね。そうそう、
まあ、これはあんまりね、その、ユーザーの人にとっては関係ない、
ですね、
あれなんですけど、まあ、一応その言われているのが、これディフィカルティーボムって言葉って一般的ですかね。要は、プルーフォーブワークで GPU をガンガン回してその、マイニングをするっていうのを少しずつ少しずつその、難しくはなっていくんですけど、そのある、ところで、もう POW その、GPU 分回して、マイニングすることは経済的に合わないよねっていう、どうにも合わないよねっていう時が来る。その次元爆弾みたいなのが、仕掛けられてるんですね、もともと。それは POS に、移行するために、もうプルーフォーブワークやめましょう、プロフィッタブルではないので、POS に行きましょうっていう、まあ、次元爆弾が仕掛けてあったんですけど、それ次元爆弾ってもうね、カウントダウン始まったら、まあ、本当はね、リセットできないから次元爆弾なんですけど、それを、ちょっと遅らせましたっていう変更があります。
これイーサリアムのマイナーの人たちってどうなるんですか？
どうなるっていうのはその GPU 持ってる人たち、
まあ、この、まあロンドンフォークはさては起きつディフィカルティボムとかでどんどん難しくなりますと。で、うん、一応今年の12月にはそのボムが始まるっていう話なんですよね。
これは、いや、だから、新しい仕様のハードフォークに移行しない人が、もうディフィカルティが増えすぎちゃって、もうマイニングしても儲かんなくなっちゃいますよっていうことですね。だから、新しい方に移行してねっていうことだと思います。
うん、新しい方って、プルーフ・オブ・ステークの方ってこと？
あ、いやいや、ロンドンフォークを、まあ、ロンドンフォークをサポートしたノードに移行してねってことですね。つまり、バージョンアップをしないと、もう過去の人たちは、その、ロンドンフォークの、ノードを動かしたくないとか言ってても、儲かんなくなっちゃうってことですね。
うん。
もともとは、8月、だから今月、あ、先月施行するはずだったんですよね。7月かな、8月。
うん、そうですね。それはね、多分、イーサリアム 2.0 の開発がもうちょっと、早く終わると思われてたからだと思います。その POS ができてないのに、ディフィカルティボムだけ発動すると、なんか誰もマイニングできない、うん、地獄が待ってるだけなので、
うん、で今 GPU マイニングしている人たちは POS になったらどうするんですか？
そのね、その前に切り上げて GPU を売る、もしくは、GPU でマイニングできる他のネットワークを探す、例えばイーサリアムクラシックとか、うん、そういう道をたどるんじゃないでしょうか。
うーん、イーサリアムってどれぐらいコンセントレートしてるんですか、マイナーって？
どれぐらい何パーセントが一つのところが取ってるか、
例えば、まあ、そういう感じで、
ちょっとその数字の情報私持ってないですけど、うん、まあ、大規模にやってるところはやってるんだと思いますね。
ですよね、
うん、
GPU 売るとか言ってもそんな売れるんですかね。
まあ、その業界内で売り買いがなるのか、もしくはね、そのディープラーニングに使ってくださいっつって売るとか、
うん、
まあ、買うところがあるのかな、わかんないけど。
その、まあね、マイナーの人たちもちゃんと人材もいるわけじゃないですか、一応それを回している、
うんうん、
その人たち、同じ人たちがプルーフオブステークに移動するということなのかしら。
いや、そこはね、微妙で、要はその投資した金額があるじゃないですか。
はい。
そのマシン資産を持って他のネットワークに行ければいいとか、そのイーサリアム 2.0 に行ければいいんですけど、イーサリアム 2.0 でそのマイニングからステーキングになると、ステーキングするために必要なアセットが変わるんですよね。
イーサリアム持ってるか持ってないかですよね。
イーサリアム持ってるか持ってないか、プラスそのバリデーターノードっていう、今までっていうマイナーノードみたいなものの運用を24時間365日安定して止めずにできるかっていうことに変わるので、まあ、もしかしたらその今までその、プルーフ・オブ・ワークの、マイニングマシンをメンテしてたその人材の人たちは生きるかもしれないですね。要は POS もそのバリデーターノードを安定稼働させるっていうノウハウは必要なので、まあ、そこはもしかしたらシフトできるかもしれないですけど、その GPU 資産は一旦現金化、もしくはイーサ化して、その32イーサないとね、まあ、1マリデータノート作れないので、まあ、そこの担保としてのイーサに何らかの形で変えないと POS には移行できないですね。
ちなみにこれ、うん、その POS に移行するときに嫌だよって言って、そのディフィカルティボムなくす形のアップグレードをして、元のチェーンに残る、うん、POW のまま残る人たちが出て完全にハードフォークするってことはありえるんでしょうか？
はい、それはね、なんか一回そのビタリックへの AMA って言って、うん、なんか QA セッションみたいのをやったことがあるんですけど、その時に聞いた人がいたんですね、
うん、
POW がいい人はどうしたらいいのって。そしたらなんか残れよみたいなことを言ってたんで、
うん、どうぞみたいな。
そう、それはそのハードフォークする人たちがいればやればいいし、まあね、POW で行くんであればイーサリアムクラシックが POW なので、
うん、
そっちが POS に移行しないことを見込んでそっちに移動するっていうこともありかもしれないですね、
うん
うん、
なるほど。まあそういうことが、ただいま起こっているが、本当に、イーサリアム 2.0 POS 移行できるんでしょうか？
そこはですね
いつかはすると思うけど、支持されるかどうかは別だと思いますね。
そこは結構そのイーサリアム 2.0 のコアの開発者と話すことが私ありますが、今のところは2023年と言われてます。
もう今までなんかできるできるっていつまでも何もできないじゃないですか、あの人たち。
いや、見てると言うとね、うん、そのゴールにまだたどり着けてないんですけど、一応その進歩はしているというか、ちゃんと進んではいるんですよ。進みが、まあ最初に言ったものから遅れてしまうっていうところはね、 ありますけど進んではいるので、まあ、ただなその進みがアキレスの亀みたいな感じで半分半分だといつまでもあのたどり着かないってことありますけど、一応ゴールを動かさずに、そのリニアに、進捗がいけば2023年に終わると思います。これね、でも終わらせないと、今まではその別に終わらせなくてもその機能が入る入らないの話だったじゃないですか、
はい、
もう今回もうマイニング、ビーコンチェーンが動き出してそっちにそのステーキングしてる人たちっていうのがもういるので、これどこかでちゃんと 2.0 終わらせないとその人たちのイーサがロックされたままになっちゃうんですね、
うん、
そうするとなんか暴動が起きる気がするんですよ、その 2.0 に、なんだステーキングしたことをなかったことにしたハードフォークチェーンみたいなの作ろうぜみたいなね、わかんないけど、
まあ、暴動って、まあでもよくあるね、
それ、うん、西村さんが前言ってたあの強制的に使わずに持っておかせる素晴らしい仕組みなん
じゃないの？そうそうそう、まあ、なので、私そのステーキングは、あのダイヤモンド強制ダイヤモンドハンド計画だと思ってますけどね。うん、だ結果あの、本当、ロンドンハードフォークじゃないや、ビーコンチェーンできました、わーいとお祭りがあって、その直後に32歳入れてる人たちっているんですけど、うん、その人たちって、まあ、結構リスク取ってるんですよ。
うん、
その後、ね、あのバグが見つかったりして、なんかペナルティー食らっちゃったりもしてるにもかかわらず、そのお祭りだから最初に入れてる人たちは、まあ、そのもうどうせイーサーをずっと持ち続けるからって入れてる。ということの他に 2.0 ちゃんと、ローンチするっていうことへのベッドだと思うんですよね。
なんかもう何兆円かステークされてるんですよね。違いましたっけ？
そうです。ビタリク自身もだいぶごっつり入れてたと思うんで。
うん、ですよね、はい。7月ぐらいでもう1兆円越してたと思うので、
はい、
なんか、まあ、相当額入れてますよね、うん。なんか私の知り合いの暗号通貨なんて全然書けない人が、ビットコインとかであるけどイーサリアムステークしませんかってコインベースから聞かれたんだけど、やってもいいのかしらとか言ってたから、なんかすごい裾野が超広がっている感じがしました。
ここでちょっとあの私宣伝になっちゃうかもしれないですけど、あのちょうどそのイーサリアムステーキングコミッティっていうですね、イーサリアムのステーキングに特化したその団体を、が立ち上がりまして、一応イーサリアムファウンデーションから助成金がちょびっとだけ出て、やる団体なので、まあ、オフィシャルっちゃオフィシャルなんですけど、まあ、そこが日本語でのイーサリアム そのステーキングの情報っていうのを出していくと思うので、そのコインベースからあのステーキングのオファー来たけど大丈夫、どういうこと、詐欺じゃないみたいな、ことは、そのステーキングコミッティの方から多分、ファウンデーションからの情報を日本語で発信する、口ができるようになると思います。
なるほどね、なんか知らないとコインベースが頼んでることと、なんか謎のルーマニアの業者が言ってることの違いがわからないものね。
うん、しかもね、その2023年まで取り出せないんですけどねみたいなことを言われたら詐欺集がプンプンするので。
しますね。
そうじゃないんだよっていうね、ところとかをちゃんと言っていかないと、あの
これは
い
い。はい、コインベースってこの間なんかアメリカの証券取引委員会から警告出してたじゃないですか。
はいはい。
それってこのステーキングの件も含まれるんですか？
いや、あれはね、あの、ステーブルコインの、レンディングプログラムだったと私は理解してるんですけど、あの、なるほど。要は、コインベースにステーブルコインを預けると利子がつくっていうプログラムの方ですね。
うんうん、
でそれが、あの、ちゃんと証券取引所に登録すべき、登録すべきであるというふうに SEC から勧告が来て、CEO がふざけんなっていう、なんか、あの、声明を出したっていうですね、よく言うなみたいな感じなんですけど、お前らのやり方が悪いみたいなことをですね、アームストロング CEO が言っていましたが、はい、まだそれはオンゴイングです。
これ西村さん、ステーキング、はい、イーサリアムのステーキングの今最大手ってどこなんですか？
最大手っていうほどまだその偏ってきてはないと思いますけど、
結構いっぱい業者がいる感じ、
まあ、うん、あの業者が取引所がやってるっていうこともあるし、そのステーキング専門の業者が出てきたりっていうこともありますけど、まあ、やっぱ強いのはイーサリアム預かってるところが、まあ、最初は強いじゃないですか。 そう考えると、まあバイナンスもやってますし、おそらくコインベースさんも裏でやりますし、まあ、今各取引所さんとかがあれじゃないですかね、うん、そのどうやってユーザーから預かってるアセットを 2.0 にステーキングさせるか、まあ、これねロックされちゃうので、その2023年まで、まあ、そことの兼ね合いで、どういうサービスにするかっていうところを今練ってるところとは聞き及んでますっていう感じです、ね。まあ、
32イーサロックってつまり1000万近くですもんね。
そう、当初はね、当初これ32イーサって100万円ぐらいの話だったんですよ。
はいはいはいはい。
それがね、ボーンって上がっちゃったから、ちょっと一人でステーキングするには額としてでかいよねみたいになっちゃってるので、取引所であればじゃあ10人分束ねてステーキングしてあげるよとかはできるので、うんうん、ちょっと中央集権ですけど、まあ、そういうサービスが出てくるんじゃないかなとは思ってます。
で、今 12% ぐらい、何パーぐらいつくんですか、年間。
9% とかね。まあ、変動するんですけど。
9%、うん、
コインベースがオファーしてるのが 5% ですね。
うんうん。だそこはその運用費を抜いてるんだと思います
。そうですね。
ただ、これね、ステーキング、そのイーサリアムのステーキングする人は、その単純にそのなんか、投資としてね、ステーキングに入れるってなると、うん、多分利率としては渋いと思うんです。もっといいと利率のものっていっぱいあると思うんですね。はいはいはい。まあ、なのでこれはもう単純にそのイーサリアムの POS 以降に、同意する人、要は そこに参加してイーサリアムのネットワークのセキュリティを上げようっていう思いがある人か、もしくはもうメインの狙いはキャピタルゲインですと、イーサリアム 2.0 になったらイーサリアムのイーサーの価格が上がるっていうことを 100% 信じてる人は、まあ、ステーキングしておいた方がさらに 9% お得なのでっていう位置づけな気がしますね。そのこのインカムゲインだけで一生食ってこうとか、そういう話ではない気がしますね。
まあまあ今日ちょっとハードフォークの話なんで、またこれ次回にしますか、うん、 そしたらステーキングは、は
い、でちょっとハードフォーク、ハードフォークにハードフォークに絡んで一個ちょっと言いたいことというか聞きたいことがあったんですけど、共有しておきたいことがあったんですけど、これってビットコインがビットコインとビットコインキャッシュに分かれた時って通貨が2つになって、どちらも取引所で、はいはい、扱われるようになったじゃないですか。で今、はい、多分ビットコインキャッシュも日本のその金融庁のホワイトリストに載ってると思うんですね。日本でビットフライヤーさんとかビットコインキャッシュ扱ってるのかな、まあ、日本で扱ってる業者があるということは、そのトークンは、そのコインは金融庁が認めてるってことだと思うんですよ。で、イーサリアムもイーサリアムとイーサリアムクラシックに分かれたときに、それはどちらの通貨も各国その、じゃ仮想通貨として認める、認めないみたいな話があったと思うんですね。で、これ、イーサリアム 2.0 になったときって、これもハードフォークなんですよ、ハードフォークといえばね。
まあ、確かに。
その場合、その残る人がいた場合に、イーサリアム 1.0 とイーサリアム 2.0 って2つの通貨ができるんですよね。
うん、
で、その時に金融庁のホワイトリストに載ってるのはどっちのイーサだみたいな話が出てくるのかなと思ったんですよ。
出てくるでしょうね。
うん、でもっと言えば、これロンドンハードフォークもハードフォークだから、これロンドンハードフォークに載ってない人たちがもし出てきたとすると、これまた通貨が2つになるじゃないですか。
確かに。
その金融庁がホワイトリストに載せたイーサはどっちなんだみたいなのってどうやって判断してるのかなっていうのが、
生き残ったメジャーなやつっていう意見なんじゃないですか。
そのこれが生き残ってるっていうのはどうやって金融庁は判断するんですかね。
いや、コインマーケットキャップに行ってマーケットキャップを見て高い方なんじゃないですか、ね、
そういうこと、時価総額ってことですか。じゃあなんか私がめちゃめちゃ、ちっちゃいハードフォーク、ちっちゃいネットワークはハードフォークして、まあ、その価格は1トークンが5億円ですみたいなこと言って、オレオレ時価総額がでかければ、もしかしてそっちがイーサになれる。
やってみよう。
でもコインマーケットキャップが時価総額として認めてくれないとダメですね。でも金融庁はコインマーケットキャップに依存してるのだろうかっていう、
まあ、それはちょっと冗談ですけど、ま
あ、とりあえずこのロードファードフォークは、まあ、この間の前回ね、ちょうどこの結果、ハードフォークの話になった件ですけど、まあ、バグがあったんですよね、西村さん。バグがあって本当に、
はい、まあ、バグがあったというよりはそのアップデート失敗してる人がいたっていう話です
かね。そう、失敗して本当にだからハードフォークしちゃった、まあ、実際ハードフォークだったんだけれども、
うん、
まあ、ネットワークが2つでスプリットしてしまった結果、その古い人たちの取引が結局、まあ、取り消されるというかね、
うん、
そういう
実際目の前で見てましたからね、それ。
あ、そう。
そう、ここであの概念としてハードフォークじゃなくてスプリットっていう概念も出てくるんですけど、スプリットというのは一時的にそのなんかネットワークが、はいはい、どっちどっちってこう迷う状態になることがあるんですね。で、普通は、はいはい、あ、これあの絶えず起こってることなんですけど、まあ、普通はその、全てのノードがね同じロジックで動いてるので、こっちだよって言ってそのチェーンの長い方にちゃんと収束するっていうのが、1ブロック2ブロックでピュッて直るんですけど、このロンドンハードフォーク付近で、まあ、そこがねうまく動かなくて、そのスプリット状態が本当に結構長い間起こってた時があります。で、その時ってなんかトランザクション送ったのに消えてるみたいなことがあったんですよ。
うんうんうん、
うん、だからまあ、
この
気持ちだけだからいいんですけど、例えば私が近藤さんにじゃあちょっと1イーサ送りますって言って1イーサ送ったら、次の日見てみたら送ったことがなかったことになってるってことがあって、うん、まあ、それをもう一回送ればいいじゃないですか。要は どっちか、私のイーサが減って近藤さんのが増えてたのが、また近藤さんのが減って私のが増えてるっていう、プラマイで言えば辻褄が合ってる状態なんでいいんですけど、これがもし私が近藤さんにイーサを1イーサ払って近藤さんが私になんかプレステ5とかをくれてたとすると、次の日ちょっと揉めますよね。
それって、うん、そのすで、うん、にファイナリティに到達したと思われていたトランザクションがもう一回やっぱなしっていうことになってしまったってこと？
まあ、今ファイナリティって話出てきました。つまりデセントライズの通貨って基本的にファイナリティって 100% にならないんですよ。
ないない、うん、これを今のイーサリアムはファイナリティない、うん、99.999% とかにはなるけど、
うん、
そのファイナリティが 100% ってのはないんですよ。
ないし、こういうハードフォークが起こる可能性を考えると、実はその 99 点とかでもなくて、こういう時ってものすごくファイナリティが低いことになって、だから、うん、たまたまつないだノードによって変わっちゃうから、ファイナリティっていうか、うん、なんだろうな、得られない、得られるか得られないかですよね、その場合はもうほとんど、
うん、だその時に、うんうん、その何かオフチェーンの取引と絡んだ、送金は行わない方がいいっていうことですね。
そうですね。
物買っちゃったりとかね、取引所に入金したりとかっていうことはしない方がいいので、そのスプリットが起こったときは各取引所からメールで今は入出金をやめてくださいっていう、通達が出てました。
だから、まあ、ネットワーク非常に安定していて、うん、こういうバージョンフォークとか起こってなくて、みんな同じノードのバージョン使ってるよねっていうときにおいては、ファイナリティが非常に、まあ、確率的に高くなるので安心して使えるんですけど、これなんか混乱期に使うのは非常にリスクが高いネットワークであるということは理解した方がいいと思います。
なるほど。じゃあちょっと時間もなくなってきましたが、サクッとちょっとだけ
ユニスワップ、
こんなのもあるっていうので軽くユニスワップが寿司スワップになった事件というのをお話ししたいと思います、うんうん、ユニスワップ、これ分散型取引所ですね。まあ、取引所というか取引プロトコルですね。2018年に始まったんですけれども、でそのユニスワップ上でいろんなディファイの取引が行われていたんですが、まあ、ちまちまやられていた感じだったんですよね。でそれを2020年、去年の8月に、ユニスワップのコードベースをフォークして勝手にローンチしたのがスシスワップっていうのがあってですね。でこれ何をしたかっていうと、まあ、コードベースはほぼユニスワップと、なんですけれども、ユニスワップに預け入れているリクイリティっていうのがあって、まあ、ちょっとその辺は 前々回でしたっけ、 AMM の話をした時があったんですけれども、うんうん、ちょっとまあそこにの話を聞いてからじゃないとわからないと思うんですが、ユニスワップ上で取引を起こすためにあらかじめ最初にお金を預け入れている人たちっていうのがいて、預け入れると LP トークン、リクイリティプロバイダートークンっていうトークンをユニスワップからもらえるんですね。でこのユニスワップの LP トークンを預け入れると、なんとおまけでどんどん利子を出しますっていう、特典をスシスワップがつけましたと。でだったらっていうことで、ユニスワップの LP トークンっていうのをどんどんスシスワップに提供する人が登場してですね、しかもそのスシトークンっていうのをどんどん出したんですけれども、スシトークン結局スシスワップがまあ、国空からこうつかみ出して配ってるので、まあ、いくらでも配れるっちゃ配れるので、当初年利 1000% という小利回りで寿司トークンを出しまくったということでですね、ユニスワップのリクイリティがあっという間に寿司スワップに奪われるという事件がありまして、なんと数時間で150ミリオンドル160億円ぐらいが、ユニスワップから寿司スワップに移行してしまったと。 っていうので、これこの事件をですね、リクイディティを吸い取ったということでヴァンパイアアタックと呼んだりするんですけれども、そんなことがあってですね、ユニスワップのリクイディティの 55% がスシスワップに移るということが起こってしまったと、いうことがあります。ということで、ハードフォークやってる人たちじゃない他の人が勝手に起こすことも可能だよというのがこのスシスワップ事件のポイントですかね。で、スシスワップ実は人のコードベースを盗んでというか、まあ、利用して始めたなんかこう怪しい、トークンなんですが、トークンもネットワークもとても健全に発展していまして、最初にやった人はですね姿を消して、今その大手取引所の FTX っていうのがあるんですけれども、この FTX のファウンダーのサム・バンクマン・フリードという人がテイクオーバーしてですね、健全にプロジェクト運営をやっています。で、今の時点でスシスワップの預かり残高というのが 3.9 ビリオンドル、まあ、4000億円以上あって、ディファイパルスのランキングっていうのがあるんですけれども、そういろんなディファイのプロジェクトがどれぐらいお金を預かっているかというので見ても9位になっています。で、この今年になってですね、7月にスシスワップが次世代型の AMM っていうのを発表したんですけれども、これ名前がトライデントなんですね。で、このディファイの世界ってスシスワップもそうなんですけれども、パンケーキスワップとかですね、いろいろ食べ物つながりの名前がいっぱい出てるので、もしかしてこのトライデントっていうのはガムのトライデントのことですかっていう人たちもいたんですが、この間インタビューを聞いていたら、そうではなくて、海の神ポセイドンが持っている三つ股になっている矛があるんですね。で、あれのことがトライデントなんですけれども、そこから取っていると。で、なんでかっていうと、スシスワップってユニスワップのただのフォークじゃないといろいろ揶揄されているので、まあ、自虐の意味を込めて、俺たちの新しい、プロダクトトライデントだってフォークだもんっていう名前をつけましたっていう話でですね、まあ勝手に誰かがフォークすることもありえるよっていう話ですね。はい、
これに関していいですか。
どうぞ。
スシスワップのそのコアのスシ、スワップとリクイディティ周りの機能ってユニスワップからフォークしたって言ってますけども、ほぼほぼそのままなんですよ、
うん
うん、だからハードフォークでってなんかちょっと何かこう改善点があるような気がしますけど、まあ、そのほぼほぼそのままなんか
丸コピーなわけですよね。
ほぼ丸コピーですね。で、スシスワップがやったのはそこに要はファーミングっていうそのリクイディティ、うん、LP トークンをステークするとスシトークンがもらえるよっていうところを足したところが、まあ、寿司のすごいところ、
うん、
だそこはユニスワップにない部分なんですね、ファーミングの部分って、
うん、
だからそこはちゃんと寿司さんは頑張ったんですよ、自分たちでね、
うん、
その寿司を稼ぐことをファーミングのことを その界隈では寿司を握るってその頃言ってましたけど、うん、そのユニスワップから LP トーク持ってきて、うん、その寿司を握らせるんですね。だからそのファーミングする部分のスマートコントラクトの名前ってマスターシェフっていう名前になってるんですよ、
うん、
マスターシェフ.solidity っていうね、コントラクトがあるんですけど、それをさらにみんなフォークして、なんとかスワップとかなんとかファイナンスっていうのを作ってるのが、今の世界なので、これユニスワップからフォークしたものがさらに何だろういろんなものにフォークしてるんですよ、
うん、
でその中の一つがパンケーキスワップだったりします、バイナンスがやってる。
うんうん
うん、
まあ、これそのさっきのネットワークのハードフォークとまた話が全然違う
んですね。
ハードフォークって言っていいのか分かんないですけど、
フォークではある。
フォークソフトウェアを、まあ、フォークしてコピーして使ったよってことだと思うんで、
うん、
これはこういうのなん、まあ、フォークなんだけどなんて呼ぶんだろうな。
パクリです。
パクリ、まあ、
パクリも
そうね、合法なパクリっていうのが正しいですね、うん、まあ、
オープンソースだからね、はい、
うん、なんかこれってその要はその、結構エンジニアの人とかでなんかこう見落としがちなところっていうのは、そのクリプトエコノミクスのところがいかに大きいかっていう話が見落とされがちだと思うんですよ、うんうん、要はその寿司トークンをつけるっていうインセンティブ、お金の部分のインセンティブを加えたことで人がドーッと移ってきたわけだよね、
うんうん、
で、そういうそのお金が絡んでいるから初めてネットワークが動くっていうことのすごいこうなんていうんだろう、分かりやすい例だった気がするんですよね、
うんうん、まあ、そう思いますね、うん、その無から有を生み出す
だってさ、
お金を作ることによって
寿司トークンなんてそんなの子供銀行券かよって感じじゃないですか、
うん、
でそれを配る、まあ、
ユニトークンもそうですけどね、
まあまあ、
うん、
これはでもタダで配ってるから別に仮想通貨交換業とかいらないんですかね、そうすると。
まあそうですね、あのボーナスで渡してるだけだから、
うん、
まあ、ただその寿司スワップってそのスワップリクイディティプールの仕組みも提供してるじゃないですか、
はい、
だからそこは一応交換業に当たると日本の法律では言われてますけど、それは寿司スワップが言われるというよりは、そこにリクイディティを提供してる人たちがそれ交換業なんじゃないって言われるっていうことになってますね。
うん、
そのコントラクトのオーナー持ってる人は言われないんですか？
コントラクトのオーナーは言われないけど、その寿司スワップの UI あるじゃないですか、
はいはい、
要はそのリクイディティプールからあの出し入れができるための UI がどっかのウェブサーバーに載ってるわけですよね、
はいはい、
それは、交換業に対するなんか媒介なのか仲介なのかっていうのに当たるので、あの厳密には交換業必要ですっていうのも聞きました。
ちなみにアメリカ今新しい法案が通りつつあって、暗号通貨業界があの揺れてるんですけど、それは何かっていうと、こういうじゃあ寿司スワップとかそういうそのプロトコル運営者みたいな人たちが使ってる人全員の KYC をして、ユーザーデータをちゃんと把握して報告しなさいっていう法律が通りそうなんですよ、
うん、
でそれ物理的に不可能だからみたいな感じで結構こう反論してるんですけど、とりあえず会員かな通っちゃったんですよね、
うん、
でこれどう思うのっていうので、なんかあのこの法案が最初出た時に暗号通貨界なんかいきなりロビーストとか雇ってですね、大ロビーング大会を繰り広げたんですけど、あのここで儲けたお金で、アメリカの新しいインフラ、インフラに莫大に投資をするお金をここから出しましょうってんで通っちゃったんですよね。
なんかアメリカがそのこのディファイの金融のところに関してなんか後進国になるというか、みんなが入ってこれ来にくくなる障害になりそうな気がしますね。
ね、アメリカと偉そうだから、なんかアメリカの法律に違反した人はアメリカに入国した瞬間に逮捕とかやりますからね。
あのこの今のディファイブームをね、見れてない人が一人、あの私気になる人がいて、あのジョン・マカフィーさんっていう人なんですけど
そなっちゃってかわいそうですね
そうなんですけど、まあ、あの人はこのねディファイブームが来る前にマカフィーデックスっていうのを作ったじゃないですか。
あ、
そうなんだ。そうだから、ね、先見の明があって、まあ、もちろ んジョン・マカフィーさんなんで、そうマカフィーデックスの UI を改善する人が募集されてたんで、私応募しようかなと思ってたんですよ。
そんな話してましたよね、一回。そう。ちょっと、どうしようとか言って。
あの、ジョン・マカフィーと、あの、どこかの孤島でディナーする権利がもらえるんですよ、その、UI を改善すると。くれないです。
給料くれないんだ。
給料はくれないですけど、ディナーですね。まあ、ただね、ちょっとそれも叶わなくなってしまったので、多分マカフィーデックスもなくなっちゃったから、まあ、あるのかな、わかんないけど。
なくなっちゃったんですか。
ただ、ああいう方々がね、多分そういうことには抗ってくれるのかなと思ってたんで。
逆に、ああいう方々が関わったから目つけられた可能性もありますけどね。
マカフィーはどうにも、もう、アメリカ政府を動かすことはできなかったと思いますよ。
まあ、動かすことはできないですね。
さすがにちょっとおかしい感じだったから、はい、うんうん、あれなんですけど、まあ、ね、まあ、もとい。まあ、でも、このユニスワップから寿司スワップって、近藤さんが面白い話して、あ、近藤さんじゃない、西村さんが面白い話してましたよね。なんで寿司スワップになったかっていう。
ああ、それ、前話しましたっけ。その、これ、ユニスワップってユニコーンのユニなんですよ、本当は。そのアイコンがユニなんでね、うん。なんですけど、これをなんか、ウニって呼ぶ人たちがいるんですよ。ウニって発音する人がいて、なんか今でもね、シンガポール人とかなぜかね、ウニスワップって言ってるんですよ。いや、これユニだからって言ってるんだけど、ウニって言ってるんですよね。で、多分そこから、あれ、ウニってあれだよね、日本の寿司だよね、みたいになって、
そういうこと？
あの、そう、寿司スワップだみたいになった
んです。これなんか中本さん当時は日本人だったから日本名使うとかそういうことじゃない、
ね、違うウニです、う
ん、ウニか、
うん、
じゃあなんかイクラとか作んないとダメだね。
そう、イクラスワップとかね、その高級寿司ネタスワップはまだね、あの空いてるとこあると思うんで、まあ、うん、であとトライデント、これあれじゃないですか、うん、フォークだからじゃないですか、
うん、
パンケーキスワップってなんでパンケーキなんだろうって思いません？
なんか突然なんか食べ物の種類が違うってすごい思った。そうそうそう、
あれフォークで食べるからかなと思ったんですよね。
お
お、嘘でしょ。
いや、あのパンケーキスワップのあのページ行くと、なんかフォークの絵が描いてあった気がするんですよ。
なるほど、そういう流れなんだ。
じゃあ今後はなんかフォークにまつわるものをどんどんこう考えていけばいいのかな。
もうこれ前にも言いましたけど、パンケーキスワップのフォークっていうのがいっぱいあって、
うん、
なんかね、パンケーキスワップのパンだけ取ってパンサースワップっていうのがあるんですよ。もう食べ物じゃなくなっちゃってて。
アンサーだ。
猫科の動物になっちゃう。山手線
ゲームみたいになってきてますけど。
その、もうパンサースワップはパンケーキのパンしか取ってないのに、今度パンサースワップをフォークしたやつがいるんですよ。
お
ぉ。ジャガースワップって言うんですけど。
ああ、じゃあそっち行っちゃった。
もう、原型がないです。
なるほど。
っていうかさ、ユニスワップからウニになったところですでに原型はないけどね。
これ
ないけど、でも四足歩行の動物に戻ってきましたよ。ユニコーンからジャガーに。
確かに、確かに。
確かに、ぐるっと回ってね。そうかもしれない。
いや、なんかさ、このオープンソースのソフトウェアができたところで、いろいろこのこうオープンソース的な未来みたいなこと語られたじゃないですか、過去何十年かね、
うん、
はいはい、だけどその未来はなかなか来なかったわけじゃないですか。で、そのオープンソースによって実現する新たなイノベーションの、スピーディーな流れみたいなのが、なんか去年の夏からこの寿司スワップ以降一気に世の中に出てきてる感じですよね。
確かに、まあ、そのうん、オープンソースだからみんなコピー、
そうね、
コピーして作れます
からね。問題点ってやっぱりそのちゃんと経済が回ってなかったところだと思うので、
うん、
後からね、企業がこう搾取してるような感じもありましたし、そこがこう、うまく是正された
んじゃないですか。寿司トークンとかも、なんか、中からひねり出して配ったらみんなが欲しがったから価値が出たみたいな感じじゃないですか。だし、うん、ビタリクがインドに寄付した、芝トークンだっけ、芝コインだっけ、
芝犬コイン、
芝犬コインだっけとか、なんかそういうなんかジョークみたいなものが何千億円みたいな価値になってるわけじゃないですか、うん、でそれを見たアメリカ政府がなんかインフラストラクチャー、投資法案を通すのにお金がない、あ、なんだこの暗号通貨業界から絞り取れば一瞬じゃんとかって思っても当然かなって気がちょっとするんですよね。
まあ、ここから絞りたかったらもう、アメリカ政府がそのユニスワップのリクイディティプールの 80% を取るとかすれば、そこからの手数料ガンガン入りますけどね。
いやー、もうなんか税金で取れば楽勝みたいな、
ね、
うん、
まあね、その方がポケットに手を突っ込めますから、
うん、ちなみに寿司スワップを作った人ってメインの人がアイコンが、炎の前でエプロンしてるパンダで包丁持ってる寿司の実っていう人 で、うん、はいはい、でもう一人、うん、その人はもういなくなっちゃったんですけど、もう一人コーファウンダーのあれ 0X だよね、 0X 巻き、
はいはい、
巻物の巻き、うん、巻きさんっていう人がいて、この人はいまだにプロジェクト残ってますよね。
そうなんですよね。
彼らは何、シンガポール人とかなの？
なんかちょっとそのシンガポール人っぽい、
うん、
香りがしますよね。
なんかアクセントとかがなんか英語上手なんだけど、こうアクセントの感じが残っていて、
うん
うん、
そう、巻きとかもね、シンガポールの人、その海苔巻き、巻物のこと巻き巻きって言うんで、注文するときは巻きって言うから、
うん、
ちょっとシンガポール説はその濃厚かもしれないですね、
うん、
のみって何なんだってね。
のみ、英語で飲むっていうと美味しいっていう意味に飲む飲むってなるんだけど、
あ、うんうん、
それと酒飲みの飲みが
確かになんか寿司を飲み込んじゃったってことですかね、これね。
よくわかんないんですけど、でもいずれにしてもなんか、ね、うん、名前の付け方がアジアンな感じですよね。
そう、アジアのなんか日本リスペクトなのか、日本語を取ってみましたみたいな感じはしますよね。
そうそうそうそう、
おまかせとか寿司スワップの中でなんか出てきてますね、言葉として。
近くのお寿司屋さんのなんかいろんなメニュー見ながら、そこにある単語を使ってんじゃないですか。
本当そんな気がしますよ。
寿司屋でもしかしてこれコーディングしてたとか、そういうことじゃないですかね、
う
ん、下手す
ると。そうかもしれない。温泉プログラムとかね、あとね、弁当ボックスダップスとかね、寿司はそういう日本語を使うんですよ。
なんかね、弁当ボックスは最近結構英語化しつつあるんですよ。
ああ、まあ、そうですね。
なんか元の弁当から限りなく離れたものになりつつあるんですけど、なんかこう、うん、盛り合わせ的なものは弁当っていう名前になりがち。
うん、なるほど。お持ち帰りじゃなくても弁当、
うん、お持ち帰りとかいうこのパッケージにきちっと入ってるとかあんまり関係なくて、なんかこう、うん、いくつかのものがセットになっているものを弁当っていう概念があって、だからお皿の上にちょろんちょろんちょろんとなんか乗ったものが弁当とかに出てきたりするんですよね、
うんうんうん、
食べ物だと食べ物以外でも使うし、
プラッターみたいな感じですか、なんとかプラッターとか、
そうそうそうそう、そういう感じ、うん、そういう感じで、もしくは食べ物だと日本でいうところ の、 ワンプレートランチとかいうのかな、
はいはいはい、
うん、ああいう感じなのが弁当、
ね、
弁当ですね。というわけで今日は、ビットコイン、イーサリアム、寿司スワップと来ましたと、まあ、寿司スワップがハードフォークっていうのはちょっと強引すぎるかなということもありますが、一応フォークであって、でフォークは、開発の主体じゃない人たちが勝手に取り上げてやってもフォークになっちゃうよねというのが最後の流れでですね、まあ、ハードフォークは技術力、政治力、クリプトエコノミス、この3つが絡み合うバトルフィールドなのですというのが考察です。はい、そんな感じですかね。
はい、なるほど、はい、バトルフィールドっていいですね。確かに
バトルフィールド、なんかね、ハードフォークを切るときってバトルフィールド感ありませんか。
そうですね、だから、うん、
政権交代みたいな、そういう、そういう、確かにそういう感じですよね、うん、
武装してない人はちゃんと家にこもらないと、そのトランザクションどっか行っちゃったりするから動かない方がいいですね。
そうそうそう、家でじっとこもって、うん、お金を動かさずにじっと待つみたいな感じですね、
うん
うん、というわけで、まあ、イーサリアム 2.0 も楽しみですね。ものすごいことが起こりそうですけど
そうですね、はい、
はい、じゃあまた2週間後のこの時間ということで、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。